はい、皆さんおはようございます。9月の第1週目の礼拝を共に捧げていきたいと思いますが、一言お祈りします。愛する天のお父様、この9月の第1週目にまた私たち人々を、ここに導き、共に礼拝を捧げられる恵みを心より感謝をいたします。まだこの中にあって、礼拝に共に捧げることができずにおられる方がおりますが、どうぞその方々の上にも同じ恵みを注いでくださいますように。どうぞこのまた御言葉を取り継ぐこの時間を神様が豊かに祝福してください。この祈りを尊きイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。はい、皆さん昨日は、フィバ、バスケットボールご覧になりましたでしょうか。で、昨日の、監督トム、何でしたかね、トムあのコーチ、僕は65歳かと思ったら56歳だったんで、僕より年下だと思ってですね、でもすごい監督で、信じる力っていうのが、あのまた、パリ行きの切符を、選手たちが掴んだというのを見てすごいなと思いましたが、はい、それでは今日のテキストですけども、マルコによる福音書1章13節から20節を一緒に見ていきたいと思います。はい、私のページでは新約聖書65ページではお読みします。イエスは40日間アラノにいてサタンの試みを受けられた。イエスは野の獣と共におられ、御使いたちが仕えていた。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われた。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。イエスはガリラヤ湖のほとりを通り、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を売っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。すると彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。また少し先に行き、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼らは船の中で網を繕っていた。イエスはすぐに彼らをお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと共に船に残してイエスの後についていった。はい、今日はここから捨てる決断と従う勇気ということでお話をしたいと思いますが、よく小学校に掲げられてあるイカのお寿司というのは皆さんご存知ですかね。ね、知らない人にはついていかない、声をかけられても車には乗らない、知らない人に連れて行かれそうになったら大声を出す、声をかけられたり追いかけられたりしたらすぐに逃げる、怖いことにあったら、あったり 見たりしたらすぐに大人に知らせる。イカ、ついていかないのイカ、乗らない、大声のをすぐ逃げるのすで、これでイカのお寿司というのが小学校にはよく掲げられているんですけど、この本日の箇所はイカのお寿司ではなくてですね、この弟子たちがなぜイエス様についていったかというのを一緒にちょっと考えていきたいと思うんですが、12節からを見ると、12節、それからすぐに御霊は、御霊はイエスをアラノに追いられた。で、イエスは、40日間アラノにいてサタンの試みを受けられた。イエスは野の獣と共におられ、御使いが仕えていたと。この12節からの流れですぐにとあり、この箇所は、受選記事と密接な関係にあると思います。この聖霊を受け、神の子としてのこの権威の確証を受けたイエスは、同じ御霊によってアラノへ連れ出されたというところです。このアラノとは、人の命を脅かす場所であり、野の獣がうろつき、飢えと孤独が襲い、サタンと悪魔が住む場所と考えられていました。ですが、そこはまた試みのうちに神が現れる場でもあったのです。特にこの40日、この40という数字はそれを示唆していると思います。このモーセのシナイ山での40日、 ホレブ山でのエリアの40日とイスラエルのアララノでの40年間、ここでイエスは公の生涯に立つ前にサタンとの対決がリアルに展開されていくのですが、このヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラへ行き神の福音を述べ伝えられた。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。このマルコによる福音書は、このイエス様の伝道開始がこのバプテスマのヨハネの逮捕と関係していると語っています。このヨハネが捕らえられたことで、ヨハネの働きは終了し、神のこのご計画の中で新しい時代、福音の時が始まるのです。このイエス様はバプテスマのこのヨハネの逮捕の後、ガリラヤに行き福音を述べ伝え始めました。バプテスマ・ヨハネの逮捕は神の御言葉を聞いて語る者の逮捕だったのです。すなわち神の御言葉を聞くことも語ることも封じられる出来事だったのです。まさに御言葉の供給不足に陥ったのです。しかしその時に神は動いたのです。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。このマルコの福音書はこの一章にこの言葉が書かれていますが、これからのイエス・キリストの歩みの中で、そしてこの福音書全体を表す言葉だと思います。これは私たち一人一人にも語られていることなのです。このどんな状況の中にあっても、時が満ち、神の国が近づいた。イエス様はこの後で病人を癒されたり、悪霊を追い出したり、嵐を沈めたりと、このイエス様の姿を描くときに、神の時が満ちた、神の国が近づいたというのが、キリストの御声を聞き取らなかったら何の意味もないことになると思います。このイエス様は多くの例えを、お話しされました。その話の中に真理は隠されているのです。そこで私たちはここに神の国が近づいたと悟ることができないなら、もしくは福音を信じて悔い改めることがなければ、本当の意味の神の言葉である聖書を理解していないことになるかと思います。何よりもイエス・キリストが私たちの罪のために十字架にかけられたこと、そして3日後によみがえられたこと、これは神の準備された時、私たちの恵みとなって満たされたのだと、いつもこの15節、時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと語ってくださるのです。このイエス・キリストの御声として聞き取ることが大切になってくるのです。時が満ちると実が熟したということを考えたときに、実はある年月で実が熟し、それを収穫する。これは期間限定でありますけれども、その後次は収穫できるか、天候次第とかにもよってくると思います。しかし聖書が語っている時が満ちるとは全く私たちが知る由もないことなのです。想像することもできないし、神が準備されているこの時なのです。その時がいつであるかを決めるのも神なのです。神が定めた時に私たちはあれこれ遅いとか早いとか文句は言えないのです。神が定めた時こそ最善の時であることを私たちは覚えていきたいと思います。神の国が近づいた、この神がと神の国は近づいたというふうな言い方、この中では時が満ち、神の国が近づいたというふうにありますけど、これが神の国は近づいたとガーとハーで言葉を変えたとするときに、このガーはこの格助詞で、出来事の主体が話の主題となってイコールになっている場合が多いからという、だから神の国が近づいた。ハーはという入れてしまうと取り立て助詞で話し手の捉え方を暗示する助詞のことで、古典や学校の国語では副助詞や係助詞などと呼ばれていますが、ここはハではなくてが、主体がこの神の国が近づいたという主体がここに強調されているのです。 私たちはこの台風が近づいてきたときに天気予報を持って知ることができると思いますが、しかし神の国が近づいたとは、イエス・キリストがこの世に来られ、そして大胆に神の近づいたと話されたことによって私たちは知るのです。台風が来るかもから雨風が強くなってきたときにも、台風が来たぞとしか言わないと思いますけれども、それと同じようにもう神の国は来たのです。いつ来るかわからないけど、どうも近づきつつあるらしいというような頼りない話ではなく、決定的に近づいた、そして悔い改めて福音を信じなさいと語るのです。この聖書が教える悔い改めとは、ただ悔いることではないのです。自分の悪かったところを改めるとかではなく、向きを変えるというのが本来の意味になるのです。人は何を信じ生きていくのかというのを考えたときに、やはりお金には力がありますし、それを信じていたというのもあるかもしれません。健康を信じるということもあるかもしれません。仕事を信じ、その結果が役職と給料に反映するので、その仕事力を信じる。また夫婦の愛や親子関係の愛を信じる。それも壊れてしまうことがあるかもしれません。ご一緒に、旧約聖書エレミア書エレミアの31章はい、私のページでは1348ページ。お読みします。31章の3節。主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。そういえ、私はあなたに真実の愛を尽くし続けたとあります。この神は私たちを永遠の愛をもって私はあなたを愛したと言っておられるのです。この愛が分かって私たちは向きを変えたのです。これまで自分の力で生きようとしてつまずき立ち上がれなくなった時に、神の愛に触れ向きを変えて私たちは福音を信じたのです。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさいと神はおっしゃっておられるのです。で、先ほどのマルコの福音書、次は16から17節を見ていきたいと思いますが、イエスはガリラヤ湖のほとりを通り、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエス様はここで2人の兄弟をご覧になったのです。このイエス様はよく福音書の中でじっとご覧になるという記事がありますけれども、ここでシモンとアンデレがイエスの方を見ていたわけではないのです。イエスが漁をしている2人に深い眼差しを注がれていたということなのです。ご覧になったときは、これはただふと見かけるというようなことではなく、じっとご覧になる、鋭く見つめられるという意味のこの言葉なのです。17節を見ると、イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげようと語っておられますが、出家という言葉がありますけれども、出家は職業としての進路ではなく、また人生の逃げ道でもありません。あくまでもご自身の意思によるものであるということ。修行においては想像以上に厳しい場合もあり、また容易に何かが得られるものではないというふうなのが、これが出家だというのがネットに載っておりましたけども、逆にキリスト教で言えば献身という言葉に近いかもしれません。このしかし出家と献身とでは根本的な違いがあるのです。出家は自分が決心して俗世界を離れて仏の道に入るということですが、主導権は自分の中にあるのです。しかしこの献身はその人の意思によってなされるものではないのです。確かに最終的な決断はその人によってなされるものですが、まず神様からの召しがあるのです。神様の召しが先行し、それに応えて献身するのです。つまり主導権は神が握っておられるのです。 神様の召しの声を確かに聞いていなければ、それは献身ではなく自分の思い込みによる決断となってしまうことになってしまうかと思いますが、この神様からの召命の、召しのことを召命と言いますが、神様がご自身の使命のために私たちを召してくださる、そういう意味なのですけれども、ご一緒にローマ人への手紙11章ローマ人への手紙の11章の29節、はい、私の聖書では317ページです。神の賜物と証明は取り消されることがないからですとありますけれども、これを口語訳で見ると神の賜物と召しとは変えられることがないというふうにあります。この牧師や伝道師になるにはこの証明を受けていることが不可欠なのです。どんなに深く神学的な研究を極めていても、証明を受けていなければ牧師や伝道師にはなれないのです。ある神学校での入学試験の時のことがネットに書かれていましたのでお読みしますが、その神学校では、入試の前にまず礼拝をします。その礼拝の説教である教授がこう言いました。皆さんはこの礼拝が終わってからいよいよ試験が始まると思っているでしょう。しかし試験は実はこの礼拝からすでに始まっているのです。今この礼拝において皆さんは神様と向き合っています。ここで今一度神様からの証明の声を確かめてください。もしそれを確かに聞くことができないならば、この試験を受ける資格はありません。いえ、そもそもこの試験を受けることは無意味なのです。ですからここで今一度神様からの証明を受けているか確かめてくださいと。そして確かめることができなければ試験を受けずにこのままお帰りくださいとあり、まあ、厳しい言葉ですが、牧師になるために一番必要な方は最初に、なることを最初にこの教授は言い渡しているんです。このように牧師や伝道師になるには証明の声を確かに聞くことが不可欠なのですが、しかしこの証明とは牧師や伝道師だけが受けるものではないのです。ある人は一般のクリスチャンには証明などないと思っていますが、しかしそうではないのです。私たちはどんな職業についても、あるいは主婦であっても学生であっても、そこに主の召しを感じ取り、それに応えていくことが求められているのです。なぜなら私たちは神様の栄光を表すために作られたものですから、どのような職業に就こうとも神様によってその仕事に召し出されたのだと信じる、それがクリスチャンの生き方になるかと思います。その意味では、すべてのクリスチャンは証明を受けた献身者なのです。クリスチャンはどのような職業に就こうとも、最終的には召してくださった神様のために働く必要があります。会社においても、直接的には上司に仕えていますが、しかし最終的には主に仕えていると信じて働くのです。そのように生きるなら、誰もが献身者なのです。信仰に生きる者は牧師であろうが誰であろうが献身者なのです。ペテロとアンデレは湖で網を打っていたのです。どこかの宮で祈っていたわけではなく、それは突然にイエス様の招きを受けたのです。このイエス様の招きを受ける人と従っていきたい人の違いはどこにあるかというのを一緒に見ていきたいと思いますが、ルカの福音書9章57節から62節をお読みします。ルカの福音書57章のから62、私のページは134ページです。お読みします。彼らが道を進んでいくと、ある人がイエスに言った。あなたがどこに行かれても私はついていきます。イエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、 人の子には枕するところもありません。イエスは別の人に私に従ってきなさいと言われた。しかしその人は言った、まず行って父を葬ることをお許しください。イエスは彼に言われた、死人たちに彼ら、自身の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。また別の人が言った、主よ、あなたに従います。ただまず自分の家の者たちに別れを告げることをお許しください。するとイエスは彼に言われた、月に手をかけてから後ろを見る者は誰も神の国にふさわしくありませんとありますが、せっかく自分からイエス様に従おうと言いながら、まず自分のことを優先して従うことができない人たちのことがここに書いているんです。イエス様は私たちの日常生活の中で日々招かれると思います。私についてきなさいと。その時に私たちは頭の中でいろいろなことを考えるのです。家族が、仕事がと。このイエスに招かれたならいろいろ考える必要はないのです。その方は私たちのすべての必要をすべてご存知なんです。この方にすべてを委ねて人生を歩めばよいのです。そこには考えることもできなかった大きな祝福が待っているのです。はい、戻りまして18節から20節を読むと、すると彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。また少し先に行き、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼らは船の中で網を繕っていた。イエスはすぐに彼らをお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと共に船に残してイエスの後についていった。このシモンとアンデレは生きていく過程のこの網を捨てたのです。この網を捨てるということは、魚を取ることができないことを示していますし、明日魚が取れたらその売り上げが見込める道具なのです。このイエス様に従ってついていこうということは、犠牲が伴うということです。彼らのように全てを捨てて従う人たちはそう多くはないかもしれません。この網を捨てる勇気か、もしくは網を捨てる覚悟があるかどうかというのを、イエス様は私たちに日々問いかけているのかもしれません。シモンとアンデレはすぐに網を捨てたとあります。ここで一呼吸を置いていないのです。すぐに行動を移した。網を捨てた彼らが代わりに何を受け取ったかというと、彼らに神は言葉を授けました。この従った時に分からなかったことですが、彼らが従い通したことによって神の福音が今日この場所に届いていることに私たちは感謝するべきだと思います。神はどのような人を招いてくださるかは分かりませんが、しかし神の願いは私について来なさいなのです。あなたが捨てることもできない網を手放しなさいと語っておられるのです。その手放した網の代わりにもっと大切なものを私たちに与えたいと神様は願っておられるのです。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。この福音の中に私たちが向きを変えて祝福があることを覚えて、私たちは歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、今日はマルコの福音書の一章を通して、本当に時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと、本当にバプテスマのヨハネが捕らえられて、その後にイエス様が行動に移したこの言葉が、時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、本当に私たちはこの福音に預かっている恵みを感謝します。そしてその中にあって、シモンとアンデレとヤコブとヨハネをイエス様はご覧になって、彼らを招かれました。そして彼らは本当に躊躇することなくイエスに従った。本当にこの福音のために、本当に旗から見ると漁師というこの無能な人たちかもしれませんが、イエス様から見るとこの人たちは大きな宝物であったということ、本当に人間の見る目と神の見る目は本当に大きな違いがあるなということを、またこの箇所を通して教えられます。 本当に私たちがこの弟子たちが本当に全世界に出て行って福音を述べ伝えたことによって、今日また私たちに福音が届いているということを教えていただきありがとうございます。そしてまた私たちはこの中にあってまだ福音を知らない方々が多くおります。そして私たちはこの方々に同じように福音を届けるものとさせてくださいますようにお願いいたします。本当に弱いものでありますが、どうぞ強めていただき、本当に福音を語っていくものとならしめてくださいますようにお願いします。このように尊きイエスキリストの御名によってお願いします。アメン。